火曜日の達人たち。
最初にやっぱり働いた時の印象とかで、はい、いくつのかな、まあ、アルバイトなんかしたし高校時代そうだけどね、はい、あの頃はね、給料袋がね茶封筒でさ、お札がこう、まあ、入ってて、はいはいはいはい、ボンともらったんだよね、でその時の厚みとかがこう、うん、グッとあったりとか、うん、まあ、学生高校時代はねそんなに多くなかったけど、それでもペラッと何枚書いてもすごい嬉しかったりとか、うん、で社会人になってボーナスがあったりとかして、うん、ちょっとグッと重みがあったりとか、うん、あそこでなんかね嬉しかったよね、うん、あれが、ね、あれが突然ね、
本当覚えてますね、初任給の使い道とか今でも覚えてますね、
あれが突然、いろんなこうことがこうあるんで、そのこれから銀行振り込みになりますとかいう時に、うん、あの細いさ給与明細がポッと来て、基本給何万とかさ、こうずっと給与明細取り来てって言われて取り行って、うん、でそのこういう細い、まあ、こう書いたやつをこう切るんだよね、パチってね、はいはいはいはい、あれを見せられた時になんか、はい、で通帳に入ってるんだけど、はいはいはい、まあ、金額は変わらないんだけど、なんか実感ないっていうか、味気がないというかね、
うん、そうですね、
で、まあ、その時もそれにするもん、なんつうかな、原因もあったのよ、うん、それは、まあ、当時マンパワーの会社にいたんで、うん、給料袋をこう作って、うん、置いとくと、うん、いつの間にかね、うん、合わなくなるの、
うん、
それ何かってその担当者がさ、まあ使い込んじゃうんだけどさ、そういうことが頻繁に起きるんだよね、で会社からその小口を借りるとかいうのも億劫になってくると、ちょっと借りたりとかしてるうちにぐちゃぐちゃになっちゃって、でもう最終的にはもう公私混同のね、でも横領の温床みたいになっちゃうんで、銀行振り込みにバッと書いた瞬間にそれはもう消えるということが、まあ何年ぐらいかな、昭和60年前後ぐらいかな、にあって、うん、まあ、そういうのもあってそのガラッと変わって、まあ、もちろん時代もね、うん、銀行にこう変わっていく時代だったんだけど、うん、で、まあ、何が言いたいかっていうと、その、うん、その人が、まあ、悪い種があったにせよ、うん、会社の方の仕組みでそこはブレーキがこうかけられる、うん、んだけど、それによってまたこう、ね、仕事の中の喜びをこう剥ぎ取ってしまう部分もこう両方あって、うん、でもしかすると、若い子たちには最初のうちは給料袋でポンと渡してあげて、
う
ん、ぐっと重みを感じさせてあげたいなっていう、
そうですね、
20そこそこの、
そうですね、うん、まあ、初任給ぐらいいいかもしれないですね、うん、現金で手渡しでね、うん、あとまあね、ボーナスは現金で支給してるって会社はありますよね、うん、給料はまあ振り込みでも、うん、ああいうのは大事だなと思うんですよね、
うん、うちの中でねボーナスはこう出したいなっていうのがあったんだけど、はい、まあ、なんかいろいろと、うんうん、セキュリティがどうのこうのみたいなのがこう話があったんで、まあ、とりあえず今やってないんだけどね、
うん、
まあ、でもね、なんか目に見える実感を、うん、こっちはこう経営者側は作ってあげたいというかね、
はい
はい、いう気はするよね、
そうですね、うん、そうですね、明細だけだと確かに、で口座に入ってそこから自動で引き落とされて、う
ん、
なんだかんだでもう分かんないです
よね、分かんない、下手するとガサッと月をね、うん、カードでこうね、カードとかの表示が食らうと、うんうん、いくらだったんだっけみたいな、
う
ん、
そうですね、うん、確かに、
うん、
だからですね、うん、源泉徴収とかも本当にもうやめた方がいいですよねと、うん、本当に昔は思うんですよね納税意識がないんですよ、だから日本人はね手取りが自分の給料と思ってますからね、うん、違うんですけどね、うん、本当はね、うん、もっと高い給料があって、そこからなんか国にいっぱい税金を取られて、うん、結構長く取られて、っていうのが実感ないですよ、多分ね、うん、さらに、まあ、その自営業の方とかは多分ね、うん、確定申告とかしてる方はあるんでしょうけど、うんうん、
そう、
僕なんかはある方だと思うんですけど、うんうんうん、普通に本当にサラリーマンの方とかだと、もう手取りがイコール給料っていう、
うんうん、
だからこう税金の使い道とかもそんなに気にならないというか、
うんうん、
多分源泉徴収なくちゃ暴動起きると思いますよ、日本も俺毎月毎月こんなに、ね、うん、働いてるのに給料持ってきやがってっていう、うんうん、あ、給料ね、税金持ってきやがってっていう、うん、前誰でしたっけ、ボクサー誰、達也じゃない、誰が言ってたんですよね、まあ、試合で例えば20発殴られたら、うん、まあ、10発は国のために殴られてるみたいな、
あ、
うんうん、ファイトマネー、誰だっけかな、
あれだよね、
畠山が誰かな、うん、
はいはい、
誰かが確かそんなようなこと言ってたのをちょっと覚えてるんです
けど、彼らで収入大きいんで、
そうなんですよ、だからまあ半分持ってるんだね、うんうんうん、彼らだからなんかリアルですよね、うんうん、殴られた半分はだからその国のためにっていう分かりやすいなっていう、うんうん、確かにそうだなっていう、ね、
うん、うん、いいだ、うん、ちょっと忘れたけどね、うんうん、まあ、でもあれだね、税金もまたこれから変わるでしょう、ガラッとまた
変えた方がいいですよね、うん、なんか複雑すぎるのが良くないんじゃないですか、
ね、そうそうそうそう、はい、それはそ
う思います、ね、なんかもうちょっとシンプルに、うん、なんかまあ消費税も僕上げていいと思うんですよね、うん、その代わりなんか、ね、
そうよ、
シンプルに消費税でもどうなんですかね、僕やっぱ一番シンプルでいいなと思うんですけどね、
うん、だから買うその品物の筋によって、はい、まあ、ばらつかせれば多少はいいかなってい
う、あ、まあそうですね、必需品と贅沢品でね、うんうん、税率分けてもいいんでしょうけど、うん、
でなんかね、複雑に作りすぎちゃってもうなんか誰もわからないみたいな、
誰もわかんないですよ多分、うん、で毎年毎年改正、うん、本当誰もわかってないと思いますよ、うん、ちゃんと
で、ね、役所だって意味があってやってるんじゃなくて、そういうルール
にもう本当にボロッボロの家になんかもう増築増築みたいなことやってるから、もうわけわかんなくなっちゃってると思うんですよね、うんうんうん、
そう、はい、もうだからね、ヨーロッパも危ういですし、
ずっと税制改革、うん、ね、税制改革がずっと言ってて、うん、結局できないですもんね、うん、
もう EU がさ、あんなことになって、まあね、日本だってこういずれはいろんなことが起きるわけじゃない、うん、可能性があるわけじゃない、
ありますね、
うん、っていうのを考えて、ね、でまた税金で賄うとか、うん、そのなんかさ、法人税なんかもこのまま 50% でとかさ、
そうですね、うん、法人税を下げ、ね、まあ、これもよく言われてることですけど、うん、多分法人税下げた方が俺税収本当増えると思うんですよね、
うん
う
んうん、
絶対
50% だからみんなこういう、ね、
50% だから儲かったら便使っちゃうんですよ、うん、半分持ってかれるんだったら便使った方が得だなって思うんだけど、あれが例えば税金 15% だったら俺すんなり払おうと思うんですよね、うんうん、
で会社の中にキャッシュフローがたまらない仕組みになってんだもん、
はい、
税金にがっちり持っていかれて、
まあ、ね、まあ、よく言われてることですけど、うん、本当、まあ、アメリカとか実際そうだったんですよね、うん、あのレーガンの時とか
25% ぐらい
で、で税収増えた、うん、まあ、もちろんね景気のあれもあったんで、うん、考えた方がいいですよね、
うんうん、
無駄な節税な、無理やりお金使ってみたいな、やっぱ、
う
ん、ある、
そうそうそうそう、
あの年度さんのお客さんの中とか、
ね、うちのお客さんの、
まあ、今はねちょっと利益出して儲かってる会社少ないから、ね、かもしれないけど、
うちのお客さんで、
それでもこんだけ頑張って働いて半分持ってかれるなら、うん、ちょっとベンツ買おうと思いますよ、
あ、
いい車買っちゃえみたいな、あとか、なんか、
あとベンツじゃなくてあれ買ってたな、なんだっけ、トヨタの
レクサス、
レクサス2台もみたいな、
わからんでもないですよね
そうそうそう、うん、まあ、でも税会計士さんもそういうし、それそういう指導するじゃない、まあ、
うん、
あのまだ日が時間がありますから、
うん、そうですね、
処分しません、しときた方がいいですよみたいな、だからそこにはだからマインドは、ね、教えるわけじゃないからね、論理としてなんかそう、ルールとしてそういう、
まあ、見直してほしいですね、
うんうん、でいよいよ選挙が、あ、選挙が迫ってきますか、
7月ですね、参
院選ね、7月で、
はい、
でこれからでもまたいろいろあれだね、参院選もあるしワールドカップもあるし、
その前ですね、ワールドカップはね、
6月ね、いよいよ、
はい
はい、いやーワールドカップもどうですか、ワールドカップいけそうですか、
どこにですか、あ、予選を突破できるかってことですか、うん、厳しい、うん、まあ、厳しそうですよねちょっとね僕もねサッカー好きなんで頑張ってほしいんですけど
で、え、ひびちゃんはどこで聞いてんの、それはどこで見てんの、
僕は多分ハワイ
ワイハーでワイハーで、
ハワイ6月のね、 いつだっけ、10毎年、あのほら6月うちの袋の誕生日で、うん、はいはい、ずっと海外毎年行ってて、はいはいはい、でもう全然俺ワールドカップのこと忘れてて予約しちゃって
まあそれほど印象薄かったんだね、今回のワールドカップは、ね、ある意味で、ね、
ちょうどだから12から行くんで、うん、初戦は見れるのかな、分かんないけど、
初戦、え、でもさ明け方じゃないの、う
ん、いや、ね、
時差どれぐらい、
南アフリカってなんだっけな、案外、うん、ね、うん、現地の夜スタートで日本の10時とか11時とか、うん、夕方スタートとか、なんかそのぐらいのなんか時差なんですよ、確か
12時の12日の
ちょっとあんま覚えてないですけど、そんなおかしな時間、なんかあの、うん、マスターズ朝4時からみたいな、ああいうのよりは全然多分見やすい、確かに時間だったと思いましたね、まあ、でも僕それハワイなんでまたどうなんだろうっていう、
え、ハワイな12日の何時に入るの、
ハワイは12日の夜成田を出て、
夜ね、
12日の朝ハワイに着くんですよ、で
11日
の12日の夜に成田を飛び立って、
ああじゃあもうかぶってんだね、
朝9時に
じゃあかぶってんだね、
はい、ハワイに着くんですよね、
とその JAL、ANA、ね、ANA だとやるんじゃないの、ちょうど
いやいやそれリアルタイムのテレビは映んないですよ。
あ本当、はいはい、映んないですよ。そういうサービスがあるといいよね。
いいですけどね。
なんかならないかインタなんとかなるのかね。
どうなんですかね。
そう、
まあまあね、どうなんだろう。ハワイでやるのかな日本の試合
で。現地に行って現地でもなんかでもアメリカってほら衛星中継とかすごいいいらしいじゃない、
うんうんうんうん、
それでまあチャンネルも多いし、まあ、
チャンネル多いですからね、
う
ん、
見れる
衛星っていうかあのケーブル、うん、
テレビ、ね、ケーブルか、
はい、
どうですか、ね、で初戦はどこですか。
初戦はカメルーンですね。
江藤が出てくるの。
出ますよね。当然出ますよね。
江藤とあれは出てくるの。何話の黒表は
もう
思いないか。
いないじゃないですか。わかんないです。いないと思います。
カメルーンもほら一時あのアフリカの台頭なんつってね出てきてさ、
はいはい、
あれからまあいあれベスト8ぐらいまでしか来ないのかな大体。
そうですね、うん、どこでしたっけ、うん、セネガルとかなんかすごいいいとこ行ったりとか
しましたね。確
かに日本でやった時
あそう、ね、
2002年確か違いました
っけ。セネガルはさあれだよフランス破ったんだよ、
ね、なんかねありましたよね
2002でね。
確か
でこの前セネガル日本ボロボロ負けたんだよね。
それは違います。
あ違うか。
それはセルビア、
ね、あセルビアだっけ、
はい、この間やったのはこの間の試合ですよね、うん、3-0 で負けちゃ
う。あセルビア、
はい、
えセルビアも出るんだっけ。
出ますよ、
うん、ランク的にどうでワールド全体
でもフィアランク 10何位ですよね。セルビアってね、うん、まあもともと強いですよね。あの、うん、旧ユーゴ、うん、ユーゴっていうか。
あそっかそっか、はいはい、別れだ。
そうですそうです。
ストイクビッチとかあの辺のね。
そうですそうです、
はい、はい、なるほどなるほど。
強いですよね、うん、
でもなんかカメルーンどうやったら勝てますかね専門家でもないのに、
まあ、そうなんですよ。そんな、ね、僕らがそんな言うのは、まあ、でもなんかまあちょっとねディフェンスはちょっとなんかやっぱこう甘いっていうかこう穴があるっていうのはよく言われてるってことなんで、なんかもうあれなんですかボコボコの殴り合いみたいに持ち込めればなんか
14時間時差がありますね。
7時間現地がまだ14時
です。ああそういうことね。なるほどね。
だからなんかあれじゃないですか、うん、その固く守って勝つとか多分逆にしんどいんじゃないですか。守りきれないでしょ多分。だからなんか僕はなんかもうボコボコの、あの
打ち合い
ノーガードの打ち合いみたいになった
方が4-3とかね。
そうなんです。多分可能性
は紛れるかなと
するんですけどね、
う
ん、
でも守備も強いし身体能力高いし。
でもなんか結構ね
ボロボロだ
あのワールドカップの予選でも結構失
点多かったりするんですよね。そうなんだ、
はい、あのその親善試合とか
で、うんうん、
まあオランダは絶対勝てない、うん、まあ、絶対とはねそれ絶対はないですけど、うん、まあまあでも厳しいじゃないですか。
カメルーンとオランダと、
はい、デンマーク、
はい、デンマークはちょっと、
まあ、そうですね、うん、あのランクで言うとちょっとだけ、まあ、30何位みたいなとこなんで、うん、まあでもやっぱ強いです
よ。日本近いんでね。
強いですよね。
でも昔ね結構まあ新人じゃ結構勝ってるよねデンマークとか、まあ、オランダはきついよね。
まあね、
オランダって今誰がエースなの。
なんだあれですか、どれだろう。でもロッペンとかそうですよ ね、まあ、あのフォワードは誰なんだろう、うん、よくわかんないですけど、うん、もうスターそれはタレント軍なんですよ、ね、オランダもね。オランダって誰がいるんですか。僕は、まあ、そこまで詳しくないんですけど
ういう、はい、オレンジのユニフォームでトータルフットボールで、はい、むちゃむちゃ強くてみたいなね、うん、そういうイメージだよね、
うん、なんだろうな、誰がいるんだっけ
今カトルの後ろで調べております。まあ、
そうです
ね。クライフ。いない
代表、今回の代表、ね、
まあでもあれですね、あのロナウジーニョがねブラジル漏れたりとか、
はいはいはい
ね、
あでも一応予備登録が
今日。でもあれなんか怪我かなんか、本当に怪我かなんかないと切り替えられないんですよね。
ちょっとロナウジーニョもちょっと復活気味だったんだけどね、今度も
ロッペン、
やっぱロッペンがね中心ですよね。ロッペンってどこだっけ。レアル、
まあ、
バイエルンか、うんうん、全然分かってないというね
そうですか、
まあ、でもね頑張ってもらって。
でいよいよあの岡田監督の次の監督
がもうなんかあるんですか。
いや
話が
なんかなんだっけ。
オファーが来てるんですか。まさか
うちにはこれでしょうちに来た場合はそうだな
カズと中山ツートップで、
ね、ああいい
です
ね。
新郎さん言ってるんじゃないですか、
ね、楽しいだけどね、うん、楽しいけどね。うち、まあ、に来た場合はあの大物監督をじゃあ、ね、ブッキングしますよ。
ああなるほど、うん、 誰ですか。
もう個人技の強い
原田則ですか。
個人技の強い日比康人という監督。
でもどうなんですかね。全くサッカー知らない人がじゃやっぱり無理なんですかね。
いやんなことないんじゃない。
ちゃんとしたそういう、そういうのはだって戦術とかは別にそういう、そういうコーチをつけりゃいいでしょ。
そうね、あれなんかあの人があのそういう話じゃない。あの02の時のドイツの監督がコンサルティング会社の社長がなんかでしょ。スポーツコンサルティング会社の社長なのか、アメリカ在住 で、でそこまでサッカー詳しくなくて固めて、コンサルの理論であそこまで行くみたいな感じだ。まあもちろんね、